光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはキリスト伝道隊聖和キリスト教会です。聖和キリスト教会は京都御苑の西側、蛤御門から歩いて3分のところで、地下鉄烏丸線の丸太町駅と今出川駅の中間にあります。教会創立は1924年と歴史のある教会ですが、子どもや若者たちから年配の方まで幅広い層の方が集い、毎週心を一つに神様を礼拝しています。日曜礼拝は朝10時30分から、礼拝ではオルガン伴奏やバンド演奏に合わせて賛美歌やゴスペルソングを歌ったり、聖書のお話を聞いたりすることができます。教会学校は3歳児から高校生までを対象に朝9時30分から行っています。毎月第2日曜日は初めての方をご招待しての招待礼拝を行っており、礼拝後には歓迎昼食会も行っています。どうぞお気軽にお越しください。また随時牧師による無料カウンセリングも受け付けています。予約制ですので、個人的な問題についてご相談を希望される方は電話番号 075-432-4361 075-432-4361 までお問い合わせください。住所は京都市上京区室町通り上長者町下がる聖和院長561です。その他詳細についてはインターネットにて聖和キリスト教会と検索し、教会ホームページをご覧ください。キリスト伝道隊聖和キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の小林大輔牧師の聖書のお話、イエス黒い交際か、お聞きください。
はじめに聖書をお読みいたします。ルカの福音書の5章27節から32節まで。その後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか？そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。聖書の時代にもしも現代日本の写真週刊誌のようなものがあったら、この箇所の出来事を捉えた週刊誌には、イエス黒い交際かという見出しが躍るのではないでしょうか。今の日本でも誰が誰と食事をするかということは時々問題になりますね。有名芸能人が反社会的勢力の人と同じ食卓に着いたら問題になるでしょうし、また政治家が直接の利害関係にある人と同じ食卓に着き、そこで接待を受けていたらそれも問題になるでしょう。イエス様の件もスキャンダルでありました。ユダヤの教師、ナザレ人のイエスが 酒税人レビの主催するパーティーに出席していたとのことです。目撃証言によりますと、そこには罪人たちもいたとのことですが、これについてパリサイ人や律法学者という一部の人たちからは、黒い交際ではないのかとの疑念の声も上がっている模様です。と、まあこんな風に報じられたかもしれませんね。酒税人であったレビと同じ食卓に着くということが問題になったわけですが、それはなぜでしょうか。イエス様とレビの出会いについて時を戻しましょう。酒税人であるレビがいつものように収税所に座っていました。するとそれをじーっと見つめる人がいたのです。ローマ帝国の手先のようになり、税金を取り立てる役というのが酒税人でしたが、不正な取り立てで私腹を肥やす者も多かったようで、そんな小悪党であり、それこそ今で言ったらいわゆる反社の人ですよね。ユダヤの教師はそんな人とは決して交わりを持つことはしませんでした。ですから人々からも嫌われていました。しかしイエス様はそんなレビに目を留められたのです。レビをじっと見つめるイエス様の瞳にはどう映っていたのでしょうか。ステータスや社会的地位やレッテル貼りによる偏見で見てしまう世間の人たちとは違う。イエス様はそういうものなしにありのままのレビを見てくださったのではないでしょうか。ほんの一瞬、一別しただけではなく、しばらくレビの動向をじっと見つめながら、哀れみに満ちた眼差しを向け続けられたのではないでしょうか。この方の眼差しは、多くの人のように偏見に満ちた眼差しではない。酒税人なんてろくな奴はいない。そんな決めつけの刃で滅多刺しにするような痛い視線ではない。イエス様の眼差しに真実なものを感じ取ったのではないかと思います。確かにレビがいわゆる普通の酒税人だったなら、良くないこともたくさんしていたでしょう。けれども、なりたくてそうなったんじゃない。私だって本当なら、と、そんな夢とか、なりたい自分とかいうものがあったかもしれない。けれども、いろんなことで諦めざるを得なかったのかもしれません。変われるものなら変わりたい。変えられるものならこのクソみたいな人生を変えたい。そう叫んでは、何度も何度も心を折られて、ついには、どうにもならなくなって、そしてどうにでもなれとなってしまったのでしょうか。そこには大なり小なり私たちの姿が投影されていないでしょうか。イエス様はそんな私たちの思いも境遇も生育歴もすべてをご存知です。そしてもし人生を変えたいなら私についてきなさい。と招いてくださるのです。レビはこの時、すべてを捨ててイエス様に従ったのです。レビはこの出会いによって本当に変えられました。レビの生きる目的が変えられたことをここに見ることができます。今まではせいぜい金のためという目的しか持っていなかったかもしれませんが、ここではイエスのために盛大なもてなしをしたとありますように、イエス様のために生きる、主イエスが望むことをするために生きるという目的に変えられたのです。それで早速、これまで溜め込んだものを吐き出して盛大なパーティーをしたのです。そしてそこには酒税人仲間や他の罪人たちも加わったでしょう。貧しい人たち、自分が騙して取り立てた人たちもいたでしょうか。自分と同じような人生の悩みを持つ人、苦しんでいる人がイエス様に出会う機会をここで設けたのです。それは傍から見れば確かに黒く罪に汚れた人たちとの食卓でした。イエス様も彼らに罪はないとは言っていません。むしろ彼らを 病人に例え、医者が必要だと言っています。ですから、黒い光彩と言われれば、ある意味でその通りです。しかし、イエス様はその黒い光彩を雪よりも白く、真っ白い光彩にすることがおできになるのです。罪の病に侵されたその人のために、十字架の上で真っ赤な血をお流しくださり、その血の犠牲によって私たちの黒く汚れた罪を雪よりも白くしてくださるのです。今朝、イエス様はもう一度私の心のありさまを、内情をじっと見つめて目を留めてくださり、そして私についてきなさいと呼びかけてくださいます。心の中のどうしようもない罪、自分を正しいものとする偽善者的な罪、それらをすべてご存知の上で、もし変わりたいのなら、本来の神の子供の姿に戻りたいのなら、私についてきなさいと招いてくださるのです。何もかも捨てて、握りしめている偽善も捨てて、罪人の友となられたイエス様についていきましょう。短くお祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様が私たちを招いてくださることを知り、感謝をいたします。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、雪よりも白くしてくださるお方、そのイエス様に従っていきます。どうぞ神様、私たちの人生